新平家物語連続講義第97回道の奥の巻巡りぞ会わん枯れ野の青侍たち。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義経が草の未踏の仲間たちと共に香取の宮で催される弓の競い武者を訪れる場面をお送りしました。二十歳前後の武人によって義経と凌之助は箱舟へと迎えられました。実はこの時千葉之助常胤と種政の家臣が義経がこの付近に来ているものと手を分けて探していました。この武人に出会っていなかったら捕らえられていたかもしれません。この武人は一体何者か。船は海のような大舟へと漂い出ていました。その武人は自分の弟に命じて義経のために酒を継がせます。この時凌之助は気がつきました。この武人は敷物を進める時も酒を進める時も真っ先に義経へと進めます。そして旅の若君とまで言います。ひょっとしてこの若い武人はここにいるのがあの源の九郎義経だと知っているのではないか、そんな思いがよぎります。それでは本文を見ていきます。そうだ、ことによると九郎君を鞍馬にありしお方と知っているのかもしれぬ。凌之助にはそうとしか考えられなかった。そのうちに彼にも御器を分けてくれた。またおしきに弁当の七度を分けてしきりにもてなしてくれるのだった。この優しい兄弟の人柄に凌之助もついにもだしきれなくなった。まことに旅の空では思わぬお人の情けに合うものですが、今朝ほど身にしみてありがたかったことはありませぬ。申し遅れましたが、自分は武蔵の住人深須凌之助重頼という者、またこれなる連れの小冠者はただらの、あ、ご挨拶ですか、と急に先の和光ども居住まいを正して、ただらとな、ただらの子殿とだけ伺っておけばよい、その先は仰せられな、と微笑を持ちながら軽く手を振った。浅黒い顔に色のよい口と、そして口元のほくろがすぐ人目を引きそうであった。実は鷹の目を思わす眼差しや強い意志を象徴している眉は武人として敵を射るほどな意を持ちうるものだが、白い花見のそばにそのほくろまでが微笑を含むと、女にも見まほしいほどどういうものか優しい人に見えるのだった。困りましたな、そう先にご挨拶を受けては、と彼はその行儀をまた少し固くした。やはりよく見れば21、22を出ない和光度には違いない。先ほどから実は申したものか否か拙者も迷うておりましたが、このままのお別れも何やら心残り、かつはご安心あるためにも名乗るほどのものではありませんが名乗っておきます。自分は下野の国烏山の太刀に住む那須野太郎助隆の子与一宗隆という者、またこれにおるのは弟の大八郎宗茂です。物腰静かに頭を下げて、また弓月の兄弟が武者にもう出たばかりに相がたきご縁に曖昧らせ、香取の神の恩引き合わせかと先ほどから心嬉しくてなりません。さは申せ、那須一族の我が家もまた千葉一族と同様、皆が皆一つ心ではありませぬ。この上なき御道連れを得ながら烏山の我が家へお供できぬことだけがただ残念です。それだけが何とも残念ですが、と繰り返していった。さて、船の中では周りに人もいて多くを語り合うことはできないままに、船は対岸の日立なめ方郡に到着し、義経は那須与一宗隆と大八郎と別れて旅路を行きました。彼らの足取りははっきりとは分かりませんが、さまざまな縁故の家々をたどりながら義経は関東を漂泊していたようです。その頃武蔵の国比企郡の中山郷は池の前儀の実子頼盛の地行所でした。この地行所の管理をしていた比企家紋之助は 数年前に病没しました。妻である比企尼は、甥にあたる藤四郎義和を養子としていました。その比企義和は、連れ立った仲間の侍たちと別れて、外出先から家へと帰ってきました。妻や母である比企尼と語らっていると、家の老頭から先ほどの仲間の侍たちが急にこちらに引き返してきたことを知らされます。義和は馬に乗り、家を飛び出し、友の群れを追いかけました。何事かと尋ねる義和に、仲間たちは、入間川の下流にあたる扇町屋の方が赤々と燃えている様子を示しました。それでは、再び本文を見ていきます。義和は周りの顔を見回した。どの目も乱と遠くの炎を宿している。母の尼には熊谷殿に招かれたといい、集まった人々も皆この草原から多摩秩父の渓谷に古い部門の垂れ枯れであると告げたが、話半分は本当で半分は本当ではない。夕方一度別れたこの面々も源家にゆかりの者には違いないが、現在の当主といえる者は一人もいなかった。皆何がしの一族の端とか老いとか七男坊とか八男坊とかいう、いわば部屋住みの青侍ばかりである。草の実党の仲間なのだ。比企尼もまた草の実党の一人である。党の武者掟として骨肉にも口外せぬことの過剰があるので、老母にさえ本当を明かしてない。昨日の集合は駒川の上流で、山中の冬木立に焚き火しながらの会だった。おごせの亀丸、梶野六郎、阿賀野の与次郎の三名が、同じ草の実仲間の良之助重頼と、そして九郎御蔵氏とを案内して、一つ焚き火に加わっていたのである。九郎冠者と良之助との主従二人の漂泊は、春から暮れまで続いてきた。東国の山野で枕しないところはなかった。ここに5日、かしこに10日と、上野の家をたどっていた。そうした漂泊の前途には、当然な結論も出ていた。焦っても、時は早い、ということである。坂東も世間のうちだ。ここも狭い。どんな密事も、すぐ都へ知れていく。九郎も、また一つ年を加える。すぐに18だ。15、鞍馬を出てから、彼が世間に学んだことは少なくない。分けて、この武蔵野漂泊の1年余り、彼はつくづく、敗者の生活と、廃炉の貧しさを見た。都と違い、ここの武士は、部門というだけでは経営してゆけない。一族の主は、平家に服して、多少の知行や職名なども持っているが、分家のまた分家とか、家の子、老頭の端などは、おおむね、反応、反武士である。馬を飼ったり、猟もして、やっと食べているのが大部分だった。でなければ、百姓いじめか、都へ送る公勢を横奪するとか、無頼の徒に越してゆくほかはない。この貧しい廃炉に置かれても、なお真に餓心昇胆をしている部門が幾件あるか。あれば、六原へ密告されるだろう。死輪は、猜疑と猜疑に満ちている。まことに、武蔵野も物騒だ。敗者の常として、勝者の門へこびる者が多い。信じ合えない目と目とが、さりげなく、武蔵野を行き返していた。では、真に、節操のある部門は絶無なのか。九郎は自分に答えた。いるにはいるが、今はわからぬ。信じられぬ。わかっているのは、若い草の実の仲間だけだ。けれど、時に会えば、土中の者が、もっと地表へ目を見せ出すに違いない。時を待つ。なんと平凡なことだろう。しかしこれは、金売りの吉次が、蔵まで口癖に言っていたことと一致する。近頃は、九郎は道の句を恋い始めた。奥州の京都と称する平泉の文化だの、秀平という人物にも接してみたい気持ちが動いている。さて、武蔵野漂泊を経たのうちの義経の消息がようやく判明しました。やはり、奥州へと赴こうという気持ちになっている義経です。実は、義経と草の実党の仲間たちが駒川の会合で意見を一致させ、続いて、扇町屋の愛宕権現の 一棟を借り、送別の宴を催して別れたのですが、まさにその扇町屋のあたりから火の手が上がっているわけです。九郎義経の身に一体何が起こったのか。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。